心の闇を照らします。そんな和尚の独り言。
はい、ここからはそんな和尚の独り言、横手市平子町吉田西宝寺の斉藤大円ご住職にお話しいただきます。ハッピーハロウィン。
ハロウィーン。
リアザー押せてくれてありがとうございます。
大丈夫です。
おはようございます。
おはようございます。
はい、5回目のご登場です。
そうですね、
はい。横手市平川町吉田西宝寺さんは今どんな感じですか？
もう冬自宅ですね。
ですよね。
もう10月31日、10月最後の日でございまして、明日が11月ですけども、なんかちょっとこうまた月が変わるってことはね、季節の締めがまたこう進んでいくのかなみたいな感じがしますけども、まあ、冬自宅というのが、まあ、今一番でしょうね。
順調ですか？
もうだいたいね、ほら庭の植木の囲い、
うん、
もうまあ半分以上はできたんじゃないですかね。
順調、羨ましい。
いやいや、だんだんにね、こう、なんかね、年取ってくると、なんか早くやっちゃいたいっていう、そう気持ちがこうになるっていうか、
焦るってい
う、そう、もう来年なんかもう9月には加工してんじゃねえかなみたいなね。
早い早い。なんか秋どこに行ったって感じですよね。
だから秋を楽しむ暇もなく、もう冬自宅みたいな。
そうですよね。お庭広いじゃないですか。紅葉どうですか？
銅弾はね、いくらか赤くなったのかな、みたいなね、ちょっと赤くなってるね、植木もありますけども、もう関係なく囲ってますからね。もう、そんなこう、なんか紅葉を鑑賞するというようなね、気分も思いもなく、一気にこう、かっこいいするみたいな。
そうなんですね、お嬢様。
もうそんなことよりも、とにかく冬自宅しときゃ、ほら、雪がいつ降っても大丈夫という、こう、万全な体制にしておくっていうかね、それが、住職としての管理なんでしょうけども、なんかそれをこう、思うと、こう、季節感というものをね、感じる、こう、一つのポイントがですね、なくなっちゃうのは寂しいんですけどもね。
そうですよね。
でも、妥協しなきゃいけませんからね。どちらを取りますって言ったらね、季節感を取るのか、管理を取るのかって言ったら、私たちは管理を取るということでございましてね。
そうですね。
備えあれば憂いなし。少しずつ少しずつ冬支度をしているということでございまして、11月、もう明日はもう11月1日、111で。
ね、なんかいいことあるんじゃないですか。
とも引くんですからね、なんかまたここからですね、いろんなご縁が引かれるんじゃないかなと、こう、期待しながら来月を迎えると。
いいですね。
今日は5回目ですから、やっぱり 5回目はちょっとご栄華でも唸ってみようかなって、そんな気分でですね、オープニングソングを唸ってみましたみたいな。
オープニングソングなんですね。
ね、でも巷はですね、もう全てもう紙面一色、奥間さん一色じゃないですか。ね、どうなんですかねこれね。もうこの問題はですね、非常に深いものがあるんじゃないかなと思いながらですね、考察をするんですけれども、今もう軒並みもうテレビでも新聞でもとにかく、ああ出た出たってね、昔は出たのはお化けかなと思ったら、もう今は熊さんですからね。
そうですね、出たお化けじゃない。そうなんですよね。
お化けじゃないんです。まあ、お化けなんていうのは、架空のもんですから、お化け怖いって言いますけど、人の世界では、生きてる人の方が怖いんじゃないかなと思うことがいっぱいあるんですけども、今は人を超えて、もう、奥間さんが、もう、小熊のプーさんじゃないですからね。
そうですね。
ね、なんか可愛い、こう、イメージ、キャラクターだと、なんか、イメージがですね、桑さん可愛いな、みたいな。なんか、蜂蜜をごいごい蜂に刺されてももう食べてるみたいな熊さん。ねでもあんなに蜂に刺されても、関係ないってことは、熊さんの、皮膚とかね、皮下脂肪みたいなものどうなってんですかねってふと思うじゃないですか。そうすると、今ね、ほら、駆除するっていうなると、ほら、鉄砲じゃないですか。
はい。
もうね、なんかさっきね、来る途中、ニュース聞いてたら、なんかほら、よくほら、 警察官のあの鉄砲、
はいはいはい、
撃っても効かないんじゃないかっていう話ですよ。
それ何話ですか。
あのほら
話題に出てたんですか。
そうそう、だから熊をほら駆除するって話すると、うんうん、そうすると例えば私たちはほら困ったら、うん、あのね、なんか警察官に何とかしてもらおうかな、警察の人よろしくみたいな、うん、でもそれでも何ともならないという状況がそこにあった時、うん、一体私たちはどうやって自分の身を守るんでしょうかとこう考えなきゃいけない時が来てるんですけども、今一生懸命ですね、きっと、人の頭はですね、こう熊さんに対してですね、いろいろとこう H を、ね、あの宿らしながら、あの次の対策を考えているところだと思いますけども。
そうですね、
うん、じゃあ何すればいいんでしょうって考えてる。
考えてます。
あ、聞きたいな。
あ、でも考えてるか、もう目の合わないようにするのが一番なんですけど、遭遇してしまったら、
うん、
あの最近ほらやっぱりあの首の後ろをこう守るというね、
うん、
もう目の前にいるときどういう体勢を取るかっていうところ、うん、それをちゃんと意識して。
首の後ろを守るの？
そうですね。それで、あの、決して、
う
ん、決して、走って逃げてはいけないというね。熊が、うん、あの、ゆっくり後ずさりするようにというのをしっかりとこう、見ながら、イメージしてますけど、なかなかね、そう、ね、難しいですよね。
そうなの？やっぱりいろんなほら、こう、情報がこう、錯綜しているので、
うんうん、
よくいろんなこと聞くじゃないですか。
はい、
こうなったらいいとか、ああしちゃダメだよとか聞くんだけども、うん、果たしてどれが正しいのかよくわからない。
そうですよね。うん、まず、一番はですね、会わないようにする。遭遇しないようにするのが一番なんですけどね。
そうですよ ね、
ね、
まあ、でも会いたくなくても近寄ってきたらどうするんですかね、
そうですよ、
ね、いろいろこう考えながらね、
うん
うん、やっぱりあのふと思うとですね、お寺のこう環境を見ると、
うん、
ほらいっぱいね、ほらあの木とか林みたいなところがあるので、うん、そういうところにほらこうね、あの救われると困るので、
うん、
やっぱこう屋敷をですね、きれいにしなきゃいけないのかなって、まあセキュリティの話でね、そんな言葉でこう思う。だから今なんかほら、だんだんにほら、ちょっと変な話をすると、うん、ほら、農家さんがこう少なくなってきたっていうことは、なかなかほら、耕作するところがね、大変荒れてきたとかって、そういうことをもう聞くじゃないですか、
うんうんうん、
まあ。そういうことすらがもしかしたら、大変なことなんじゃないかって思う。
うん
う
ん、
まあ、やっぱ身の回りをこうきれいにするっていうか、
うん、
こう林をなんとかしなきゃいけないなとか、
うん
うん、そうすると、それもちょっとした些細なことなんだろうけども、うん、防御なのかな思ったりね。あとこれは聞いた話ですけどもね、魚釣りする人、
うん、
はね、あんまり襲われないそうですね。
どうしてですか？
で、一説にはですね、なんかね、サングラスがいいんじゃないかって。
へー。
ということを言う、釣り人さんもいるようですしね、なんかほら、お釣り、渓流釣りとかそういうところに行ったけど、うん、なんかこう、サングラスかけてると、
うん、
ほとんどクマは来ないって言いますけどもね、
うん、
まあ、これが本当なのかどうか私は分かりませんよ、
うん
うん、でもまあそういうようなこう、いわゆる防御策がですね、今いろいろとこう錯綜される時なんじゃないんですかね。何が良くてって、
そう
ですね、でもその中から果たして自分はどういうふうに守るためには、有益な情報というものをちゃんとね、自分でこう管理していくっていうことが大切なんだろうと思いますけども、うん、まずできることから始めるしかないと。
そうですね。でも武将様、お寺さんもそうですけど、しっかりね、定例期届いてるとやっぱり見通しがいいのでね、すごくそこは、うん、やっぱそうあるべきだなと、自分の家の周りも見渡しながら思ってます。
そうそう、もしかしたらそういうことはね、うん、普段ね、いやいや、どうしても、もう手が届かなくて何ともならないって放置していたものが、もしかしたら一番ちょっとね、危ない要因になるのかなとか。ね、もしかしてきれいにして視界をこうきちんとしておくと、ほらやっぱり時間っていうのは稼げますから。
そうですね、そうですね、
ね、だからそういうこともね、うん、普段の日常の中でこう何かできることっていうのが考えてあってね、
うんうん、
それをしていくことが、まあ、一番セーフティーにつながるのかななんてね、ちょっと思ったりするわけですけども、うん、なかなかこう日常バタバタ忙しくてね、
うん、
思っちゃいるけどやってられないみたいなことがいっぱいありますんで、うん、でもここはこうちょっとなんかこう一 念発起してね、なんかこう自分の身を守るために自分で何ができるかと、よく人はほら誰かが何かやってくんじゃねえかっていう、はいはい、そういう感覚じゃないですか、うんうん、要はもう他力本願みたいなもんでね、うんうんうん、自分は何もしなくても人が何かしてくれるから安全だろうみたいな、そういう感覚じゃなくて、やっぱり自力本願っていうか、やっぱり自分の身は自分で守るということをやっぱりガツンと心に入れてね、普段からのこう防御対策みたいなものをしていかないと、うん、やっぱまずいんじゃないかななんて思いますけどもね、うんうんうん、この前ね、ついに3日前ですけども、
はい、
それこそが今東成瀬村ですか、
はい、
そこでちょっと事件がありまして、ね、事故がありましたじゃないですか、
うんうんうんうん、
ちょうどそのすぐ近くのところでですね、なんかちょっとお祓いをしていただきたいというご依頼が ありましてですね、うんうん、どうすんのかなって思いながら恐る恐る言ってきましたけども、でももう現場ですからね、まさかそんなこと起こるなんても思ってませんでしたけども、まあ神仏に守られましてね、無事にこうお勤めしてきましたけども、やっぱ日常にね、なんかこうしなきゃいけないということがあった時にね、その周辺の環境が非常に厳しいなんてことがこれから出てくるのかななんて、それを思うと、例えばほら山の方でですね、お墓があるじゃないですか、
はいはい、
そこで拝んでる時に何かあったら大変かなみたいなことをちょっとこうふと思ったという、
うんうんうん、
ね、いやいやいや、こういうことも日常にはこれからあるのかななんてこう思ってるわけでございましてね、そんな時にはまあ自分をこう自分で守るということがね、一番大切なのかな、その時には何ができるのかということをやっぱりこう一生懸命考えないと、まあ日常にもう命の危険がもうさらされてるってことですからね、こんなことってあんまりなかったじゃないですか。
そうですね、
そういうなかった環境がずっとある中で急にないじゃなくてある環境に行かれた時の人の無防備さっていうのはね、うん、やっぱりちょっと痛感させられますよね。
そうですね、さっき私首の後ろって言ったんですけど、すみません、ちょっと言葉が足りなくて、あれなんですよね、やっぱりその防御する姿勢っていうのがすごくこう大切になってくるっていうお話だったんですね、顔頭、
そうそうそう、
守るべきところ、
なんかね、顔がね怖いって話も聞きますよね、だからなんか爪で一番狙うのが顔だって言いません、ね、なんかそんなこともこう、まあ、巷では入れてますけども、果たしてそれがどういう、ね、信憑性のある情報なのかちょっと分かりませんけれども、とにかく身を守るということ、これをですね、まあ、真剣に考えていかないといけない時代ですよね。
そうですね、首の後ろで手を組んで体を丸めて防御姿勢をっていうのをたびたび聞きますけど、それがね、お嬢様お墓ね、山の中でこう拝んでる時に気配を感じた、その時にこのようなね対応っていうのが、
そうですよ、もう拝みながら儚い話になってしまうとちょっと困りますのでね、まあ、そんなことも考えながらというと、こういう時はですね、きっとね、昔はですね、ヒーローに願ったんでしょうね。ヒーロー、これ誰かというとですね、なんと50年前に誕生したゴレンジャー。
ゴレンジャー。
私が50年前ですかね、10歳ぐらいの時じゃないですか。なんとか戦隊ゴレンジャーって戦隊シリーズっていうのがありましてね、なんと50年つながってるという、いっぱいレンジャーいたんですね、きっとね、そんな人に頼もうかなと思ったら、なんと50年をもってもうなんかレンジャーが辞めちゃうって話ですから、それでクマ出てきたんじゃないかなんて、そんなことは思いませんけども、ね、戦隊、いや、私たちが幼少の頃にですね、ヒーローとしてもう仰いだゴレンジャー、必ず色5つありますから、
はい、
ね、そういうレンジャーがですね、こう来てくれればとこう願うところでございますけれども、残念ながらレンジャーもいなくなってしまいましたんで、最後はやっぱり一生懸命こう身を守るのは自分なんだということをですね、やっぱこう考えてね、こう行かなきゃいけないんだなと思いながら、いよいよ11月でございますね、 食欲の秋とこう申します。
そうです、
ね。私たちも一般お腹食べたいなってことは、私たちだけじゃなくて、きっと、親場の熊さんもいっぱい食べたいと思っているんだろうと思いますから、うん、ねそんな時にですね、上手にですね、食欲と付き合うような、ね、そんな、こう、家事の中で、健康管理と身の安全を考えていくというのが、今年なんじゃないですかね。
そうですね。和尚様、うん、ツイートキャスティングで、うん、なめぬこさんがお墓だけにぼちぼち安全に気をつけてくださいねって。
ありがとうございます。なんかいいオチがついたところでですね、来月、素敵な月になりますように願いながらということでございますかね。
そうですね。うん、そして、熊の先ほどの話で、やっぱサングラスが有効という情報も出てきてると、いろんな情報が出てますね。
ね、そうそうそう。
あと、めいちゃんから、和尚様、おはようございます。
おはようございます。
10月、今日で最後ですね。寒くなってきたので、風邪ひかないでくださいねって。
はい。
めいちゃん、明日から採用された職場のお仕事なので、頑張ります。
すごいじゃないですか。スタートじゃないですか、スタート。ねね、やっぱ希望に満ちてですね、頑張っていただきますようにということです、うん、そんな希望にですね、少しでも後押しできるように、ほら、ジアの鐘もやってますんで、もう10月になりましたけど、結構出ましたよ。あと2ヶ月の間に、どれだけ札が楽なのかということがですね、これからの私の懸案でございますけどもね。
そうですね。あと、すいません、綾之助さん、ありがとうございます。プロ野球ホークスの優勝で、はい、私も残り少なくなりましたね。
そうなんですか。ね、高はあまり外獣じゃないですから、いいですよね、みたいな。
もう、熊の話で持ちきりですね。そしてですね、
はい、
綾之助さんは遠方に住んでらっしゃるので、熊鍋美味しいんですかって。
あ、肉ですか。
はい。
肉はですね、美味しいですね。
召し上がりになったことがあるんですね。
美味しいですよ。上手に調理してですね、
はいはいはい、
やると肉はだからだから本当に滋養になるような、あれもそれこそジビエ料理ちゃうんですかね、
はいはいは
い
は
い、いいんじゃないですかね。
綾之助さんということです。そしてあとは、バイクのヘルメットかぶるのもクマ対策として有効らしいです。
あ、そうなの。
まあ、いろんな情報の中でね、
顔が怖い、
ね、
顔がですね、なんか怖いっていうふうによく言われてますけどね、人の顔が怖いって言ってますけどもね、クマさんはね、どうなんですかね。
まずクマ出すマップしっかり確認しながら、
そうですね、身の安全だけはですね、しっかりと確保していただきながら、日常安全にですね、安心して暮らせますようにということでね、願ってますんで、
はい、
ではお願いしたいと思います。
はい、ツイキャスをご覧の皆様ありがとうございました。
はい、すべての人がこの場所から笑顔になれますように。そんな和尚の独り言。
はい、10月最後の放送、ツイートキャスティングと合わせてお届けいたしました。ここまでは横手市平賀町吉田にあります大宝寺の斎藤大円ご住職でした。和尚様、11月もよろしくお願いしますね。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。はい。